と高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。3秒騒ぎましょう。お立ちのないことをお立ちください。聖歌の477番です。3番はこの中で歌いましょう。
座りください。それでは今日も購読をいたしましょう。修法の裏をご覧ください。購読文というところですね。太字のところがありますが、太字のところが私司会者が、太字のところを皆様が購読いたしましょう。最後のところ、そして私たちの手の技をというところは声を合わせて読みいたしましょう。今日は詩編の第90編からです。それでは朗読いたします。詩編第90編より。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。
山々が生まれる前から、あなたが地と世界を生み出す前から、
まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。
あなたは人を地に帰らせて言われます。人の答えを抱える。
まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、
夜回りのひとときのようです。
あなたは私たちの釘を御前に、
私たちの姫御を御顔の光の中に置かれます。
まことに私たちのすべての火はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、
私たちは自分の弱いを一人のように終わらせます。
私たちの弱いは70年、
健やかであっても80年、
しかもその誇りとするところは老苦と災いです。
それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。
誰が身怒りの力を知っているでしょう。
誰があなたの激しい身怒りを知っているでしょう。その恐れにかわしく、
それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。
どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満たせ、
私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。
あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いになった年々に応じて、
私たちを楽しまさせてください。
あなたの御業を、あなたの仕事を、あなたの意向を彼らの心に見せてください。
私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。ご一緒にどうぞ。
そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。ここで大沢牧師より響いていただきましょう。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、あなたが今日礼拝の日に素晴らしい天気を備えてくださったことをありがとうございます。いささか暑うございますけれども、あなたが私たち一人一人を支え、こうして集わせてくださったことを感謝いたします。願わくは一人一人の健康が支えられ、その地上の歩みのすべての日にあなたを褒めたたえることができますように。この礼拝を豊かに祝福し、今日から始まる新しい週間をあなたと共に、あなたと深い交わりを持って過ごせますように。どうぞあなたがこの礼拝を特に豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。誠に私たちの治療の日々は短く、そして本当に一息のように終わってしまいます。しかしあなたはその私たちの治療の命を本当に野の花のように花開かせてくださいます。その日その日にあなたの恵みを満ちたらせ、その歩みの一歩一歩あなたが守り支え、私たちの唇があなたへの賛美に満ち溢れ、あなたを褒めたたえるように、あなたは私たちをイエス・キリストになって救ってくださいました。どうぞ私たちがこの地上の人生をあなたと共に本当に りの答えを見出し、それゆえにもあなたを褒めたたえ、私たちの心があなたに向かって花と咲くことができるように、どうぞ一人一人をあなたが豊かに祝福してください。これから共に祈ってまいります。短いひとときではありますが、もし心の中に罠が待っている問題があるならば、それをあなたの前に下ろして、あなたの御手に委ねて、そして心が解放されますように。告白していない罪があるならば、あなたにしっかりと告白して、イエス・キリストの十字架の血潮の力によって許し、また清めを与えてくださいますようにお願いいたします。また日々許しと清めがあなたの御手の中にあり、イエス・キリストを通して私たちに今与えられていることをありがとうございます。どうぞ私たちの心があなたを褒めたたえ、あなたへの感謝と賛美で満ち足りますように。そしてこの礼拝がそのような一日した礼拝となりますようにお願いいたします。今日この礼拝に事情で来られない兄弟姉妹があります。どうぞその場所にあってもあなたの望み、どうぞ守り支え力づけて、どうぞあなたの御手が共にあって一人一人を礼拝する心を持って過ごさせてください。また今日ここに向かっていらっしゃる方があるならば、その足を速やかに安全に送り届けてくださいますようにお願いします。続く礼拝のすべてがあなたの御霊によって導かれ、この街道全体を御霊が吹き巡ってお一人お一人に送りくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではどうぞ飲みましょう。
父よ、あなたを愛します。あなたが私たちにまず愛を示してくださったから、あなたの愛がイエス・キリストを通して私たちに今の豊かに与えられていることを感謝いたします。あなたの愛の中で私たちがその体も心も地上の全てのものから自由にされて、そしてどうぞ一切の束縛を解き放たれて、あなたを心いっぱい礼拝していかれます。 足を持って見ていただきます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
はい、お立ち前からどうぞ、フレーズを伝えましょう。
Thank you.
ありがとうございました。それでは大沢牧師より終わりの日の希望と題してメッセージを送っていきます。
皆さんおはようございます。暑いですね。連日ダニエル書もいよいよクライマックスに、入っております。そして、今日11章の終わりを読みますが、次の12章で終わり、12章は短いんでね、1回で終われると思いますけれども、先週11章の前半というか35節まで読んで、そこに書かれている出来事がどのように歴史の中で成就したのかということをプリント配って見ていただきました。でそれ見てね、後でおっしゃった方があって、先生こんなのとても覚えられないって。大丈夫です、試験やりませんから。問題はこれはもう全て起こってしまったので大丈夫だということなんですよ。この35節まではイエス・キリストが いらっしゃる 前にどのように神様がイスラエルを守り、国々の争いの中でその民族を保たれるかということです。そしてそのイエス・キリストが現れるまでの国々の栄光盛衰がここのところに全て、ペルシャの後、ペルシャ、ギリシャ、そしてローマ帝国の支配下でどうなっていくかということがここにこう書かれていたわけですね。そしてそのローマの時代の時にイエス様が、やってくるわけです。だから私たち一つだけ覚えておいてほしいのは、神様は歴史をご存知であり、そして歴史を支配して、そしてそれを実現させていらっしゃる方なんだということが、それが一番大事なことなんです。 この全部ね、どの南の王様が北の王様とどういう喧嘩したかっていうのはね、全部覚えなくていいです問題はそれらの細かい国々のやり取り、国々の争いが全て神様が定められた当時に実現していったということなんですね。そしてイエス様が やってきて、そして今私たちの時代があります。さあ、このダニエル書の36節以降はこれからのことなんです。実は35節まででユダヤ人 の時計が止まっているわけです。ここで、ユダヤ人の時代から異邦人の時代にこう突入しました。メシアは来ました、イエス様が来たんですが、でもユダヤの人たちはそれを受け入れずに、そして今も受け入れていません。そして福音は、神様の祝福は異邦人に広がってきました。ユダヤ人がイエス様を受け入れなかったから、パウロが異邦人に伝道を始め、そして福音は全世界に届いたわけです。そしてその異邦人の時が終わる時に一体何が起こるのかという、それが今日お読みする36節以降のところなわけです。で、36節を見ますと、この王はと書いてあります。この王はですから、この王っていうんで前を見て、アンティオコス・エピファネスのこと、またまたわけのわからない名前言っちゃった要するに反キリストの方ね、イエス・キリスト、反キリストに反対する王様の代表格として、イエス様より以前にはアンティオコス・エピファネスっていうのがいたんです。で、それがユダヤのエルサレム神殿を略奪し、そしてそこにゼウス神の像を建てて豚の生贄を捧げさせた、まあ、そういうことした非常に神をも恐れぬ王様がいたっていう話なんですね。で、そのエピファネスをこの王はっていうのは指しているのかなとも思うんですが、どうも内容を見てみると違うんですね。35節までのところのエピファネスのやったことは歴史通りなんです。ところが36節から後に書かれていることになってくると、どうもこのアンティオコスじゃなさそうなんですね。それで多くの学者さんたちが ここからギリシャ帝国の中で起こった歴史に続いて、世の終わりに現れる一つの、まあ、王様的な人物、世界のリーダー、そして、キリストに反対する人としてこの王様というのが描かれているんだというふうに考えます。なんで急に飛躍するのと思われる方もあるかもしれませんが、聖書の予言というのは時々そういうことってあるんですね。昔の出来事を当時の人たちに語っている言葉が未来のことも二重になっていて予言しているということがあります。そういうのは難しい神学用語でいうと予言の階層性っていうね、一つの予言がその時代に意味を持っている予言であるにもかかわらず未来についても語っているっていう、まあ、そういうことがあります。いや、予言が何層にもなっているってことです。そんなわけで、今日は36のこの王様のことを言います。この王様は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。 さあこのところにやがて現れるパンキリストの特徴が書かれています。で実はこのパンキリストの特徴というのは新約聖書にも同じように描かれているんですね。ちょっと上げてみましょう。この熱い聖書をお持ちの方は、第二テサロニケ人への手紙テサロニケ第二の2章にこの王様のことが改めてパウロによって予言されています。セカンドセサロニケアンセサロニアンセサロニアンですね。チャプター2バースバース1、はい、はいはい。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。例によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃教が起こり不法の人、これが反旗ですね、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ神の宮の中に座を設け自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き留めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き留めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き留めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。ここで言われているのは、不法の人、また滅びの子というのが、イエス様が再臨する前に登場するということでした。そしてそれがまだ引き止められているんだ。引き止める力が働いているので、彼はまだ登場してないという。パウロの時代にも登場してないんです。だからこのダニエル書の11章の終わりのところの、この王様はまだ登場してないんです。そして 彼がどのような、人物なのか、ここにダニエルにもテサロニケにも書いてあります。まず彼は第一に自分を神とする人物です。どんな偶像も拝みません。そして自分自身を神とし、そしてダニエル書によれば先祖の神々も心にかけず、女たちの慕う者も、まあ、これはメシアのことなんですね。女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない、すべてに勝って自分を大いなるものとする。そしてテサロニケ人への手紙によれば彼は神の宮の中に座を設け自分こそ神であると宣言すると。だからパウロが予言してるんですから、これアンティオコス・エピファネスじゃないですよね。だってもうアンティオコスはパウロよりもずっと昔の人だから。パウロが予言して神の宮の中に座を設け自分こそ神だと言っている人物というのは、ですからアンティオコスであるわけがはずがありません。その人物が現れた後でイエス様が再現するということです。そして彼に多くの人たちが 彼について行ってしまうということが予言されています。なぜならその力がどのようなものなのかというのが書かれています。さまざまな印や不思議が伴う奇跡的なことが彼によって、上演されて、そして人々の心を捉える。すごい。彼はすごいことを成し遂げる奇跡的な人物なんですね。それとともにダニエル書に戻りますと11-38のところに彼の魅力が書かれています。彼は砦の神を崇め、砦の神って何だ砦っていうのは戦争するための陣地ですよね。砦っていうのはつまり戦争の神なんだ。つまり彼らは軍事力を誇るということです。その反キリストとこの滅びの子というのは非常に強い 軍事力を誇りとしているという。彼は偶像崇拝者ではないけれども軍事力を偶像とする神なんだと。そしてさらに続くのは金銀宝石宝物で彼の先祖たちの知らなかった神を崇める。つまりこの世の繁栄が彼の神なんだ。つまり経済ですよね。彼は経済の支配者になるんだと。軍事と経済を彼が牛耳り、そして世界を支配する。それがこの反キリストの特性なんだ。そして、彼は、39節に外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え多くの者を治めさせ代価として国土を分け与える。39には面白いことが書いてありますね。外国の神の助けによって、彼は城壁のある砦を取ると。つまり彼はどんな神様でも OK だという政策をするということです。あ、キリスト教結構、イスラム結構、あ、カトリック OK、プロテスタント OK、あ、他のいろんな日本の神道 OK、OK、何でも OK だというんですね。つまり彼は世界宗教を作るということです。どんな神様でも OK の宗教を作る。そしてそのことで世界の軍事力を利用するっていうんですね。あたかも平和の君のような顔をしながら実際は自分のところに軍事力を引き寄せる、そういう人物だと。それによって、力を持つ。そして彼が認める者には栄誉を増し加え多くの者を治めさせ代価として国土を分け与える、そういう、統治をすると。実際どういう形で現実にねそういう政治が成り立つのかよく分かりませんけれども、そういうふうにここでは予言されている、そういう人物が現れたらちょっと気をつけようということですね。彼はきっとヨーロッパに出現します。なぜならそれはローマ帝国の復興を伴って出現するからです。そしてその終わりの時に40節ですね。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。さあ南の王って誰だっけ。あ、どこでしたっけ。エジプトですね。はい、エジプトが彼と戦いを交える。そして北の王も出てくる。北の王はイランですね。はい、エジプトとイランがその反キリストと戦争をするんだと。戦車、騎兵及び大船団を率いて彼を襲撃し国々に侵入し押し流して越えていく。で、彼がどうするかっていうと、彼は麗しい国に攻め入り多くの 国々が倒れると。だからイスラエルが戦場になるということです。これがいわゆるハルマゲドンと呼ばれる戦争ですよね。そして、多くの国々が倒れ、しかし 実はこれ多くの国々っていうのをあの語訳ですよね。多くが倒れるって書いてあるだけなんです。国々は星印がついてます。なんで国々にしたのかな。麗しい国に攻め入り、多くのものが倒れるんです。しかしエドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。だから戦争になってもその多くの人たちがそのエドム、モアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。だからヨルダンは戦場にならないということです。これエドム、モアブ、アモン人って書いてあるの、これ今でいうヨルダンなんですね。ヨルダンの国です。だってヨルダンの首都どこ、アンマンっていうじゃないですか。アンマンってあれアモン人のアモンなんですよ。だからアモン人の国なんですね、ヨルダンというのは。でエドムとモアブ、またアモン人が住んでいるのが今のヨルダンの国です。そこにイスラエルの人たちで戦争から、救われる人たちがそこに逃げ込むんです。そこに多くの人たちがイスラエルから、避難して、でそのヨルダンは、戦火に巻き込まれないということになります。で彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。南の方を立ち上がるんですけれども、エジプトもやられちゃうと。そして彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。ルブ人とクシュ、これエチオピアとリビアです。ルブ人というのはリビアのことです。ルブってリビアのことですね。そしてクシュ人というのはエチオピアのことです。だからリビアとエチオピアは、彼につくと。でそこで、反キリストがエチオピアとシリアを打ち破るんですけれども、でも、そこのところにさらに広いエリアから、軍隊がやってくると。44節を見ますと、東と北からの知らせが彼を脅かす。東っていうのは多分インドとか中国とか、まあ、日本も入るかな、そっちの方ですね。で北っていうのは多分ロシアでしょうね。そちらの兵が、そこに、やってくる。でエチオピ、その最後の戦争の時にはユーフラテス川の水が干上がるって言われてますので、ユーフラテス川を渡って戦車がやってくるんでしょうね多分。で彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を。だから反キリストはイスラエルに、本拠地を置くんだと。でここで反キリストがイスラエルと同盟を結んでいる様子が見えます。ローマ帝国の最高であるそのリーダーである反キリストがイスラエルと協力関係を結んで、そしてイスラエルのエルサレムに、大本営を置くということになります。それで、その戦いをしようとするんですが、そこのところに終わりが来ます。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もない。この終わりっていうのはキリストの再臨を表しています。突然終わりが来るんですよ。だからこれ見るとすごくえって思うでしょ。それだけこう戦争に勝利して力を持ち、奇跡を行い、経済を抑え、そして軍事力を強く持っているにもかかわらず、なんで突然終わるんだって。突然キリストが来るんです。そして終わりです。でもその時までに、先ほど開いたテサロニケ人への手紙に書いてあったような、出来事が起こります。テサロニケ人への手紙の2章に言われていた、なぜではその不法の人、滅びの子、反キリストが現れるのか。そうすると実節に、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われ、そして救われるために真理への愛を受け入れなかった人々が滅びるんだ。 だから反キリストに ついていくっていうのは美味しいことなんですよ。この世的に考えると力を持ち、そして経済的に繁栄し、そして世界を支配する、それはとても素晴らしいリーダーに思えるんです。でもその人たちはその繁栄の真ん中で救われるために真理への愛を受け入れなくなってしまう。要するに地上の戦争やそして地上の繁栄を求めながら本当に大切な命の道を彼らは見失ってしまうんだと。ここでとてもとても大事なことが語られています。私たちはこの世界がその最後に向かって突き進んでいく、そしてその混乱や戦争やさまざまな出来事がやがて起こるでしょう。でもその真ん中で私たちが心を止めなければならないのは、ここにパウロが言っている真理への愛を受け入れるということです。なぜなら突然キリストが来るからです。救われるための真理への愛とは何でしょうか。それはイエス・キリストと出会い、そしてその救いを、その愛を心に受け取ることです。そのことを忘れてこの世のことばかりに流されて、さまざまな戦争や戦争の噂に右往左往している真ん中で滅びが来る、そして終わりが来る。繁栄していたと思われていたその富豪の人が突然死ぬ、倒れる、そして彼の力は、そしてその暗闇は打ち破られる。まさにグロリアスアピアリングです。栄光の現れなんですよ。あのね、あそこの本棚の一番上の段に、あのこの世界の終末がこんな風になるかもしれないなという一つの仮説に基づいた小説が書かれています。あ、小説がね、あそこにありますよ。レフトビハインドシリーズっていう。で、真っ黒の本なんです。レフトビハインドからずっと右にね、11冊ずっといきます。そして最後に真っ白い本になるんです。レフトビハインド、トリビュレーション、ホース、何とか区間とかで、ずっと11冊暗い話がだんだんだんだん世界が暗くなって、反キリストが現れて世界を牛耳って、世の中に戦争が始まり、そして混乱し、そして、その反キリストが我こそは神だみたいなことになっていくわけ。でも最後にいきなりキリストが現れるんですよ。そして世界は真っ暗闇の中から光の世界に変わるんです。今私たちはダニエル書を読んで、そしてこの世界の終わりがそのようにキリストに反対する、そして自分自身を神とする偽キリストによって牛耳られる、そのような予告を見ています。でも私たちが本当に心に留めなければならないのは、そのような噂を聞いて私たちの心が動揺することではありません。パウロが言っているように、心を騒がせたり落ち着きを失ったりしないでくださいと、先ほどテサロニケ人への手紙の 2-2 にパウロは言っていました。主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。私たちが心を落ち着かせ動揺しないで、まずしなくてはいけない大切なことが一体何なのか。それは人々に本当の救いを与えるものがこのイエス・キリストから、イエス・キリストを通して与えられる真理への愛なんだということです。神はよう愛された、神は私たち全ての人類を救いに導こうと願ってらっしゃる。愛を持って神は誠の救い主を、このような神殿の中にふんぞり返って我こそは神だというような男ではなく、低くされ貧しくされ、そして私たちが知っているように、病めるものを癒し、弱ったものを力づけて、そして苦しみの中にある人の心を引き上げていく、 歩いていかれたあのイエス・キリストの救いを私たちがその十字架を通してそして復活を通して信じている、その救いを私たちがしっかりと受け取りそして述べ伝えていくことだからです。あ、皆さん心配しないでくださいね。不法の人が来てこのクライマックスの戦争になる前に我々クリスチャンはもう地上にいません。実はレフトビハインドっていうのは後に残された人たちっていう物語なんです。レフトビハインドだから後ろに残されちゃった人たちっていうことなんです。つまり突然世界中からクリスチャンが消滅します。まあ、消えるわけじゃない、軽挙されるでキリストと空中で雲の中でシュッと会ってでいつ降りていこうかっていうその間に地上で何が起こるかっていう物語なんです。世界から誠のクリスチャンが消えた世の中っていうのは恐ろしいでしょうね。要するに福音も届かず、神の証もなく、そしてそのような時代に、悪が増大する中で残されちゃって取り残されちゃった人たちがどうしよう、やっぱりあの人たちが言ってたイエス・キリストは本当だったんだってし、そこで悔い改めた人たちがその中で戦うっていう、まあ、そういう小説なんですね。ちょっと長いから読むの大変だけど面白いです。私たちはキリストと共に天に引き上げられ、そして最後のこの大患難期は通過しません。まことのクリスチャンになる、残ってたらどうしよう。ある日ね、日曜日、さあ今朝も教会行くか、行きたくないかだな、暑いから、でもみんなの顔も見たいし行ってみるか、行ってみたらね、誰もいない。で、呆然とした牧師が待ってる。先生って言って、なしにしよう。どうしたんだろう私たち。本当本気で信じてた。ちょっと曖昧だったとか言って。どうしよう。みんな消えちゃった。でどんどん世の中が悪くなっていく中でね、本当だったんだイエス様の救いはつって、今からでも遅くないっつって伝道しようっつってね、で頑張る物語だもんあれ。楽しいです。いや楽しくない、大変だ。ですから私たちはこの不法の人が支配する世界が来る前に多分地上を去っていると思います。そして最後の大患難の時には、大患難は7年あると言われています。その大患難の前に多分景況があると思います。でもその時に私たちはそれが起こった時に後悔しても、まあ、ちょっと遅いよね。今のうちに終わりが来る前、人々がキリストを知ることなくその不法の人についていってしまう前に、私たちはキリストの愛を伝えなければなりません。キリストの教えは理屈ではありません。説得して納得していただけるものでもありません。だってこと向けだもん。2000年前に生まれた一人の大工の息子がね、30歳になったら世の中デビューして、私は救い主だって言って、貧乏人や病気の人ばっかり助けてぐるぐるっとね、四国ぐらいのところを徒歩で 2,3 回ぐるぐるっと回って、そしてこいつなんか自分を神の子だって言ってるからってずっと捕まって、で当時のローマ帝国 の総督のところに連れて行かれて死刑にされちゃったっていう話です。それで終わってたらね。でもその3日後にイエス・キリストはおっしゃっていた通りにその墓を打ち破って復活された。そして40日にわたって弟子たちに確かに生きていることを明かしされて天に昇っていかれた。そして私はまたやってくる、この福音を全世界に出て行って述べ伝えなさいとキリストは私弟子たちにお命じになった。私たちはそのキリストの命令を受ける時代に生きています。そしてどうやら世の 不法の人はあんまり遠くなく現れると思います。どうしてそんなことを言うのか、この間イスラエルのね、イスラエルにテンプルインスティテュートっていうNGO があるんです。聞いたことある人あるかな。テンプルって神殿のことなんですよ。インスティテュートって学会のことね。でテンプルインスティテュートっていう学会があって NGO なイスラエルが国として認めてる NGO なんです。でそこで何をやってるかっていうと、神殿を再建してまたそこで生贄を捧げる礼拝を始めましょうっていうことをやって、そのための準備を本気でやってるグループなんです。でしかももうその神殿で使う旋盤やパンを乗せる純金の台や、この人間の背よりも高い7つ枝のあるメノラーと呼ばれる巨大な食材、全部再現されてます。レプリカじゃないよ、本気で清く高尚な作りで作った本物の、ものが使われてます。銀のラッパも作られて、そしてダビデの時代のハープも復元されて、今祭司を大祭司を訓練しているんですよ、レビ人たちを。そして礼拝で生贄を捧げるその肉を刺す刺し股、刺す股とかね、灰をスコップで灰をすくう、その純銀のスコップなんかも全部準備されています。まさにあとは建物を建てるだけの状態にイスラエルではなっているんですね。で神の箱もその時が来れば現れますと言って、今はレプリカを作って展示してありますけれども、でも心当たりはあるようなことが書いてあります。なぜかというと、先ほど読んだ第二テサロニケの不法の人というのが現れた時に、彼は神の宮の中に座を設け自分こそ神であると宣言しますと言っています。つまりこれは神殿が再建されないと不法の人はそこに座を設けて自分こそ神であると宣言できないんです。ソロモンが建てた第一神殿、そしてネヘミヤたちが再建した第二神殿、そしてイエス様の時代にずっと残ってましたよね、第二神殿。ちょっとヘロデが拡張工事して立派にしたけど、でもそれも AD70 年にコッパミジンにされて、今イスラエルに神殿ないです。でもその神殿が今再建される準備が着々と整っている。そしてそのイスラエルと力を合わせてその神殿を再建させ、そこで自分こそ神であると宣言する人物がやがて現れてもおかしくない準備は本当に見事にできてるんです。だからどっかで、そしてその神殿を建てるように導かれたというラビは、神様から、私は導きを受けたのでこれをやってますと、そう言って、その準備をしている。もう大祭司の服も復元されました。エボデがちゃんとついてます。12の宝石が胸についてます。ウリムとトンミムもあります。そして神殿の礼拝が再現される準備はもはや、遠くない。困ってるのはそこのね、今神殿が建てる場所に金色のドームが、モスクが建ってることなんですね、イスラム。ところが最近の新しいイスラエルの学者さんが、実はアブラハムが生贄を捧げたあのモリアの丘は、その金のドームが建っているところよりも北に100メートルずれていたという学説を提唱した。もしそれが本当だとするならば、そのモスクを異邦人の庭の中に収める形で新しい第三神殿が建設することも可能になってきている。時は近づいている。さあ私たちはこのキリストの福音を今どうしますか。私たちが救われて家族残るんですか。私たちが救われてまだ主を信じてない人たちが地上に残るんですか。 レフトビハインドにしてはいけない。私たちが天に上げるイエス・キリストのもとに引き上げられる日も近いのかもしれません。でももしそうだとするならば、今私たちはこの日何をなすべきでしょうか。私たちはこの時何をなすべきでしょうか。キリストの福音を救いをもたらすための真理への愛を私たちは一人でも多くの人たちに受け入れていただくように努めなければならないのではないでしょうか。私たちはそのためにもっと真剣に、もっと熱心に、そしてもっと愛を込めて祈る必要がありますね。福音は愛によって伝わるものです。形や強制や義務によって伝わるものではありません。福音は本当に目の前で一人の人が命を失っていくときに、何としてでもその人の命をつなぎ止めたいと手を伸ばす、その思わずも差し出される手と同じようなものです。私たちがその福音を持っているならば、私たちはそれを差し出して、どうぞこれを受け取ってください、どうぞイエス・キリストを知ってください、そう周りの人々にそれを伝える努力を怠るべきではないと信じます。神様は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。今この世界には惑わす力が本当に大きくなっていると思います。ヨーロッパで多くの人たちがキリスト教会に集わなくなってきている。そして福音が述べ伝えられるところでは悪霊も多く働き、そして様々な信仰宗教や惑わす力やオカルトや、そして様々な社会的な不安定さの中で本当に間違った教え、人を滅ぼすような教えが本当に力を持っています。奇跡、不思議、金の力、そして経済的な繁栄、そして軍事力、それによって人が救いを得るのではない。キリストの愛だけが私たちを地上の全てのものから自由にし、新しい光あふれる世界に私たちを連れていくものなので、もう一度そのことをしっかりと心に留め、この不法の人の現れる前に私たちは福音を述べ伝えなければならない。祈りましょう。天の父よ、あなたは繰り返し繰り返し世の終わりの不法の人の現れを予告されました。彼は軍事力と経済力を支配し、そしてその力によって世界の王、また世界の神として君臨しようとしていると、あなたはあらかじめ書いていらっしゃいました。どうぞ私たちの心から、この地上のそのような力や富や様々な誘惑から私たちを解き放ってくださって、キリストの愛によって私たちの心を満たしてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちの愛が流れて周りの人々、滅びの中に引き込まれつつある人々を一人でも多くあなたのもとに取り返して来られるように、どうぞあなたが今週も私たちに力をお与えください。時は近づいていると思いますが、その時はあなたがご存知です。主よ、私たちが動揺することなく、焦ることなく、でも着実に、今日この日、私は神の前にすべきことをしましたと、本当に一日をあなたの前に本当に力を尽くし、喜びを持って歩んでいく望みに満ちたクリスチャンとしてくださいますように、感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは歌いましょう。私たちは小さいものですが、神様はこれを祝福して用いることがおできになります。地のちりに等しかり。
地の地に等しかに何一つ取り得なし今あるはただ主の愛に憎われぞ見救いを受けし罪人に
では献金の奉献のお祈りをお願いします。 では続けて心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法やまた前のスクリーンに出ておりますので、お慣れでない方そちらをどうぞご利用ください。それでは祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を閉じましょう。神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く構想をお願いします。構想の間も語られた御言葉やまたメッセージに思いを潜めつつ、祈りを持って過ごすひとときにしましょう。